は6時になりました。三井アウトレットパーク倉敷の1階カフェテリアにありますうさぎ愛ちゃんスタジオから生放送夕方ワイドクラモンです。さて毎月、第2木曜日、今年は1月1日が第1木曜日でしたので1週繰り下がってますけれど、今月は今日お送りしていきます。この時間は暮らしに寄り添うあなたの病院、倉敷中央病院リバーサイド。倉敷市鶴の浦の倉敷中央病院リバーサイドは、暮らしに寄り添うあなたの病院として、1かかりつけ病院、2地域医療の最前線、3地域に開かれた病院、4地域の健康づくり、5教育で地域医療の活性化、この5つの活動のもと地域に密着した総合的な医療を展開しています。この時間では複数の部署から暮らしに寄り添うあなたの病院というテーマの取り組みを発信しています。この時間は倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りします。さて今月のテーマですが、この倉敷中央病院リバーサイドの暮らしに寄り添うあなたの病院として掲げている5つの活動テーマの中の3つ目、地域に開かれた病院の中から、在宅医療の広がりとともにご自宅でのお薬の管理がより重要になってくるということで、お薬との付き合い方についてお送りします。スタジオにはこの2人をお迎えしています。ご紹介します。倉敷中央病院リバーサイド薬剤室室長の鳥越文博さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。
そして診療サービス室の係長藤沢智子さん、
こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。
意外とこの診療サービス室ってちょっと言いにくかったですね。
はい、
言えますか、すらっと。
診療サービス室
やっぱり言いにくいんだ、
はい、
安心したりして、
はい
はい、診療サービス室になります。はい、ではこのお二人とお話を進めていきたいと思います。ではまずはそれぞれの部署の業務紹介ということで、ではまず薬剤室からお願いできますか。
はい、お願いします。はい、薬剤室なんですけども、薬剤師の仕事としてはですね、お薬を調剤する、お薬を出すのは医師になりますので、そこからお薬の内容を確認した上で、その患者さんに合っているものなのかどうかというものを確認してお薬を調剤すると、はい、でそれを患者さんにお渡し、お薬の説明を行う。で病院の薬局薬剤室について言うと、病院全体のお薬の管理っていうのも、お仕事としてになっているところです。
はい、なので鳥越さんは薬剤師さんたちのいわゆる一番トップでいらっしゃるということに、今ニコッと笑ってますけど、はい、そういうお立場です。薬剤室室長です。はい、では続いて診療サービス室についてお願いします。
はい、診療サービスは、受付や会計、あとレセプト作成などを行う、いわゆる医事、医療事務業務と、はい、あと医師の指示の下で、先生が作成する診断書 の、 作成補助だとか、はい、電子カルテの代行入力を行う医師事務業務というのがあるんですけれども、はい、それらを行う部署になります。
はい、じゃあ業務も多岐にわたるということに、
そうです ね、
ね、はい、なりますし、つながりも各部署とつながっているという、はいはい、医療診療サービス室ということです。はい、ありがとうございます。ではそれを踏まえた上で、ではまずはお薬の管理についてということでお願いします。
薬の管理についてですね、在宅医療が広がってきているっていうことで、お薬については病院とかよりも、もうご自宅なんかでこう管理する場面っていうのがやっぱり増えてきているというところですね。で短くて済むお薬もあれば、ずっと飲んでいかないと、使っていかないといけないっていうお薬もありますので、この、たくさんあるお薬の中で出されたものとうまく付き合っていく必要があるというところですね。はい、でそこの、お薬をご自宅なんかで管理していく上での、問題点なんですけども、一般的というか、医療者側からすると、とてもよく分かっているような内容なんですけども、確認の意味も込めてですね、
はい、
まあ、第一には飲み忘れですとか、はい、飲み違いですね、まあ、これが多いんじゃないかと思います。であとは保管方法ですね。お薬が多いほど、はい、ごちゃごちゃになってくるとか、あれはどこだこれは飲んだかどうかっていうところが分からなくなるっていう傾向があります。であとは薬が多い、もらう薬がもうあれもこれも飲んでっていうような状況がよく見受けられます。で、まあ、これ最近の言葉で言うとポリファーマシーっていうんですけども、はい、ポリっていうのがまあ多いっていう意味合いで、はい、まあ、ファーマシーっていうのはざっくり言うとお薬っていう、はい、意味になるんですが、まあ、そういう状態がよく見られるというところと、あとはそうですね、患者さんのお薬への理解が、まあ、十分でないっていうところがあってたりもすると思います。効き目がよくわからないですとか、はい、副作用に対する、まあ、漠然とした不安があるとかですね、まあ、こういったものが挙げられるんですけども、まあ、こういうところをこう解決していくために、まあ、最近だとかかりつけ薬局ですとか、
聞きますね、
かかりつけ薬剤師なんかを持ちましょうというような動きがあるんですが、まあ、まだまだですね、ちょっと数的に薬剤師の数も足りていないっていうような現状もあって、はい、まあ、うまくいっていないっていう場面も多いんじゃないかなと、はい、思ってます、
はい、ではそこがお薬のまず管理についてということで、はい、でもあるあるでした。お話を伺うと、
本当ですか、
はい、飲み忘れあるんです、うん、でまた効かなくなるとこれ飲まなくなってしまうという、そういったなんかねあったりもするし、はい、だから今一度ちょっと今日の情報を参考に皆さんもこう見直していただければなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。そして何かこう、まあ、お薬との付き合い方についてこれは、まあ、注意した方がいいななんていうことはあるんでしょうか。
ですね、注意点について言うと何も患者さん側だけじゃなくて私たち医療者側っていうのも気をつけないといけないっていうのは、はい、たくさんあってですね、で先ほど言った管理上の問題点っていうところにもつながってくるんですが、まあ、医療者側が注意するところっていうと、まあ、お薬が正しくこう出されているかっていうことは、はい、まあ、前提としてそれは当たり前なんですけども、はい、あとは管理のところにもつながってくる、その余っているお薬がある場合がご自宅に多々あって、それは何も飲み忘れが原因とかっていうわけでは、全てではなくって、はい、ご予約のところに届くようにちょっと余裕を持たせようっていうので、お薬出されることもあって、でそれが次もちょっと余裕を持って次もっていうような形でいくと、はい、薬が余っていってしまうっていうようなところで、まあ、その余ったお薬が管理できなくなるっていうようなことがありますので、まあ、ご自宅にどれぐらいお薬が余ってるのかっていうのを医療者側がこう積極的に聞きに確認をしてお薬を出すっていうのが、まあ、理想ではないかなと思います。まあ、それを実現するというのはなかなか難しいと思うんですけども、うん、忙しい診療の中で、まあ、はい、なかなか難しいところはあるんですけども、はい、まあ、そういったところに気をつけていかないといけないなというところがあります、はい、で次に先ほど言ったポリファーマシーですね、うん、お薬が多いっていうところにも注意が必要で、皆さんそうお薬が多い方が皆さんそうっていうわけではないんですけども、うん、あっちの病院でこのお薬をもらってて、こっちの病院でも同じようなお薬をもらっててっていうことがあってですね、今それをこうこの患者さんにどういうお薬が出ているのかっていうのを確認する術っていうのは今お薬手帳ですね、はい、ここに全部の病院からもらってるお薬を漏れなく記録していくっていうところが、はい、必要になってくるんですけども、まあ、それを診察の時にまあ、薬局の窓口なんかでもそうですけども、よく確認をして行くことが大事だなというところになりますね、はいはい、でですかね、あとご自宅での患者さん側の注意点とするとまあ、いくつかこれも挙げられるんですけども、
はい、そちらはちょっと私は患者さんの立場で鳥越室長にお伺いしたいことが、
藤沢さんから、はい、
はい、ぜひぜひ3つまずありまして、1つがまず薬を もらいました。で、症状が治まったから、ただ薬はまだあの日数分余ってるんだけれども、飲むのもやめてもいいものなのでしょうかっていうことと、もうお薬さっきも話ありましたけど、たくさんその余っていく、薬自体に使用期限っていうのがそもそもあるのかっていうのと、大量にちょっとうちの母親も薬をもらってるんですけど、上手な管理方法、おすすめの管理方法を教えていただきたいなって思ってます。いかがでしょうか。
たくさんの質問
盛り込んできましたね、はい
まず症状がなくなったらお薬やめていいかっていうとですね、これはちょっとお薬の種類にもよるので一概には言えないんですけども、一部その下剤ですとか、あと睡眠薬の一部とアレルギー薬とかもそういうのが多いんですけども、自己判断でやめていただいても大丈夫なものもあるんですが、その血圧ですとか、糖尿のお薬ですとか、そういったものずっと続けていかないっていう、いけないというものはたくさんありますので、病院とか、お医者さんですとか、薬局で確認していただくのが一番確実です。
そうですね、安心ですもんね、
はい、その、ただ基本的には医師の指示通り出たお薬は飲んでいただくのが一番ですね。で、使用期限、期限については、これもお薬によってバラバラですね。薬局さんで取り揃えているところが古いお薬なのか新しいお薬なのかっていうところもありますし、食品と同じような感じで、そこにあるものが最新のものなのかどうかっていうのはまた違ってきますので、ただ基本的にはもらった順番でお薬を飲んでいっていただくっていうのが大事かなと思います。
あともう一つだけ聞いてもいいですか。
もちろんですよ。
お薬お家に余っていて同じ症状だからって、例えば自分の親だとか子供とかにとりあえず病院行くまでこれ飲んどいて、飲んどいたらっていう、そういうやり取りは問題ないんでしょうか。
もらったお薬を別の方に飲ませるということですね。一応これはもうやってはいけないことですね。病院でもらうお薬っていうのはいろんな検査ですとか医師の診察の下で必要だっていうものをその人に合ったものとして考えて出されているものですので、それぞれに飲む数が違うっていう場合もありますし、なのでそういうことはちょっとやらないようにですね。で、お薬もし飲んでて何かこう思わぬ副作用が出ましたという時なんかに、正しくもらったお薬を使っている間はですね、副作用救済制度っていうものもあるので、その他人のお薬をもらって飲んでしまって何かあった時にはそういうものもちょっと適用されない可能性が高いですので、
はい、ありがとうございます。もういろいろお伺いしたいこともまた山のようにはあると思うんですけれど、時間も限られてきました。でやはりその診療サービス室としての藤沢さんの、一般の、皆さんの代表として今日こう質問していただいたこともそう思ってたのよ、分からなかったのよっていう、ちょっと皆さんの不安の解消にも今つながっているかと思います。でもやはりこう何か起こった時にどこかにすぐ相談できる、やっぱりそういった関係っていうのが必要かなっていうのも今お話を伺ってそこを感じましたね。
おっしゃる通りですね。信頼関係を築いていくっていうのが今後 その地域医療が広がっていくっていうところで必要なことになってきますので、病院であったり、それが薬局であったりですね、それはどちらにも大事なことかなと、
分かりました。では今日テーマはお薬との付き合い方についてということなんですが、ではそれぞれのもこう専門的なお仕事として、では鳥越さん、藤沢さん、あと一項目ずつですね、何かこう皆さんに伝えたいことなどがあれば、じゃあまず藤沢さんからお願いします。
はい、お薬が今、患者さんの負担が増えるという制度が今厚生労働省の方で、検討が進められているので、ちょっとそこのお話をご紹介ということでできたらなと思っています。薬局でも買えるような 同じ成分のお薬を病院で処方してもらう場合にちょっと患者さんの負担が増える方向で今調整が進んでいるようです。で、ですがまだ具体的な決まった話ではないんですが、一律全ての患者さんに負担が増えるというわけではなくって、子どもさんとか難病の方とか継続的な治療が不可欠な方には負担を追加しないっていう仕組みも合わせて検討されているようなので、またちょっとこのあたりは病院職員としてもしっかり情報を勉強して、はい、患者さんが困らないように対応していきたいと思っています。
ありがとうございます。心強いです。はい、では鳥越さん一言でお願いします。
はい、最近はもうデジタル化が進んできている世の中ですけども、はい、まだそれが十分浸透しないところもあって、イオンもそうですけどもあるので、先ほど言ったお薬手帳ですね、
はい、
これは皆さん持っていただいて、ぜひ診察に行くとき、薬局に行くときは、
はい、
お薬の履歴として持ち歩いていただきたいです。
はい、ありました。すごくお話ししやすい、何か質問しやすいような雰囲気をお二人お持ちでいらっしゃいますので、はい、また何かありましたらぜひ相談をということで、はい、よろしくお願いします。今日のテーマはお薬との付き合い方についてということで、倉敷中央病院リバーサイド薬剤室室長鳥越文博さん、そして診療サービス室係長の藤沢智子さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
暮らしに寄り添うあなたの病院、倉敷中央病院リバーサイド。この時間は倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りしました。